皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、先日のことなんですけれども、珍しくですね、短大とか大学の先生方に向けてちょっとだけお話をする機会があったんですよ。で、この先生方っていうのはそれぞれの学校で、まあ、幼稚園の先生、保育園の先生を養成する、まあ、つまりそういう資格を取得するようなね、専門の学科学部の先生方、そういう大学からお見えになった先生方だったんですね。で、その幼稚園の現場のものとして、何かコメントをということでお話をする機会を与えられました。で、まあどうしようかなと思ったんですけど、まあいわゆる最近の若い先生方の動向というか特徴というか、まあそういうことについて語ろうと思いましてね。皆さん方もゆとり世代っていう言葉を聞いたことあると思いますね。まあ正確に何歳からっていうのは私もよくわかりませんが、まあ一般的にはそうですね、今の20代、特に27、8歳以下ぐらいの方々をゆとり教育を受けて、そして社会人になった人たちということで、まあそういう人たちを総称してゆとり世代というわけですよね。でね、あんまり一般的にはね、いい意味で使われないんですよね。だからゆとりは困るんだよみたいな形でですね、なんか自己中心的であったりとか、もっとストレートに言うと根性なしであったりとか、そんなことで、あまりいい意味ではね使われないんですよ。でもね、私、まあ平等に見たらですね、そんな悪いことばっかりじゃなくって、この世代はですね、本当にその仲間同士を助け合うとか協力し合うとかですね、それとか役に立ちたいとかいう気持ちがもうずば抜けてある世代なんですよ。例えばその先日からの熊本の大地震になんかにもねつきましても、本当にもうすぐにボランティアとして街頭に立ったりとか、現地に赴いたりとか、そういったもう即行動を示すというのは彼らの特徴なんですね。私なんかは昭和32年生まれのですね、もういい加減の親父でありまして、まあウルトラマン世代だなんてね言われることもあるんですけど、まあ僕らの時にですね、例えばそういう同じ年代の仲間を認め合うとかですね、ありませんね。あんなやつに負けるもんかとかですね、なんとかあいつを足引っ張ったれみたいな、自分がレギュラーになるためにはあいつ怪我しないかなとかですね、もうそんなことばっかり考えてるような、まだまだその競争社会のね色が濃ゆい世代の人間なんですよ。だからそういう一昔も二昔も前の我々からすればですよ、このゆとり世代と言われる方々の本当にお互いを認め合うとかですね、協力し合うとか、共になんとかとかいうのはね、本当に優れた特質じゃないのかなというふうにも思います。ただね、共通する癖があるんですね。いわゆるもうごめんなさいね、ゆとり世代ともひとまとめにして言っちゃうと語弊もあるんですけど、失敗をとにかく怖がるっていうことがありますね。失敗イコール悪っていう感じがバチッとなんかインプットされてるようでしてね、まあ、この放送をお聞きの方には、例えば職場でそういう若い社員をね、なんかもう困ってるんだみたいな方もあるかもしれませんし、いや実は私自身がそのゆとり世代と言われる人間なんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、そういうことってありませんか？その失敗を異様に怖がるとか嫌がるとかですね。これね、やっぱり学校教育時代にやっぱりずっと認められてきたせいだと思うんですよ。いいんだよ君はそのままでみたいなね。だからなんかそれとかね、もう一つは飛び抜けることを嫌うんですね。僕これね、背景にはいじめがあるんじゃないかと思うんですよ。人と目立ったこと、人と違うことをするとなんやあいつみたいな形でね、見られちゃうと。だからうまくなんかみんなの中に溶け込んでしまうということを、身の生きる術としてですね、身につけたんじゃないかなと、これは僕の想像ですよ。そんなことを思うんですね。ですからその例えば仕事についても、その失敗をすることを恐れて なかなか消極的になるとかですね、まあ、ひどい場合は失敗を隠しちゃうとかですね、そういうこともあったりするようなんですね。それからあと苦手とすることをですね、聞くことなんですよ、ね、つまりさっきと関係があるんですけど、その質問をしたり教えてくださいっていうこともですね、それもなんか悪いこと失敗とどうも思ってある傾向があるんですよ、ね、だからなんでお前そんなことも知らないのかと言われたらどうしようみたいなね、そういうことでつい聞くことを恐れると、いうこともあったりしますね。こんなこと聞いたら馬鹿されるんじゃないかなとか、評価が下がるんじゃないかなという余計なことを、気を回してしまうということがあるみたいですね。でね、聞くことは全然恥ずかしいことじゃないんですよ、ね、だって聞かなきゃわからないですよね。初めての経験することなんかですかね、みんなそうですよ。で、失敗ってね、まあ、確かに誰でもしたくないですよ、したくないんだけど、特に新入社員の方とか若い方々は失敗はね、一度目の失敗は経験だというふうに思ってください。例えばですよ、ちっちゃな子供たち、幼稚園の園児さんなんかがね、初めてその補助輪なしの自転車に乗ろうとするとき、最初からスラスラ乗れる子はいないわけですよ。何度も転んだりとかぶつかったりしながら乗れるようになるわけですよね。だからやっぱりその一度も失敗しないで自転車乗れましたなんていう子はいないわけでありますから、皆さんもそういう覚えがあるでしょう。ですから、一度目の失敗はこれは経験なんだとね。でもし同じことを2回失敗したらこれは警告だとね。で同じことを3回したらこれは、もう三振バッターアウトですから、もう3度目はしないようにねと。1度目は経験、2回目は警告ね、君ね、君はこういうところが不注意だから同じような失敗を2回やっちゃったんだよ、こう注意しなさいねっていう警告なんだと、まあ、そんな風に理解されるといいかなと思います。さてその人間の失敗ですけれども大きく原因は3つあると思います。でその中の一番大きなのはですね、まあ、7割ぐらいを占めるとされてますけど、確認をしないということです。その場でね、じゃあちょっと誰々君これやっといてって言われた時に、はいって返事はするんだけど、内容についてどこまでするのか、いつまでにするのかとかね、そういう確認をしないということが一番大きな失敗の原因だそうです。これってね、いい大人でもよくあるんですよね。思い込みっていうやつがありましてね、ついこの間も園長先生方の集まりがあったんです。ちょっと10人足らずぐらいの集まりで、1人だけね遅れてくるんですよ、先生、園長先生が。で遅れてきたら、あごめんごめん、6時からだったの、僕6時半と思ってたっていう、これなんかも思い込みですよ ね。確認しときゃね、今日6時半ん、あ6時だったのみたいな形で一言言ってくれりゃそんなミスは、防げるわけですから、やっぱりね、ほんのちょっとしたことですよね、あこれ100枚作るんですねとか、5時までに終わらせるんですねっていう、なんかそういう確認をねしとけば防げるミスっていうのは大体7割ぐらいというふうにされてます。でね、あと2割がねすぐやらない、ね、まあなんとなくわかるでしょ、後でしようと思いましたとか、そういうことで忘れちゃう。だから言われたら即やる、ね、即時主義というそうですけど、もうすぐにやるということ、ね、でもこれでほとんど防げるんですけど、後の1割がねちょっと困るんですけど、勝手にゴールを変えるっていうのがあるんですよ。例えば先ほど言いましたね、本当は5時までにしなくちゃいけないんだけど、あ5時までだったんですか、僕は6時まででいいと思ってましたみたいなね、自分の中で勝手にゴールを変えてしまうっていうのはあるらしいんですよ。で僕は先ほど言いましたその短大大学のね先生方にお願いしたのは、例えば社会人にとって一番大事な約束っていうのは納期を守るっていうことなんですよと、ね、納期って分かりますよね、いついつまでに、これだけ納めますと、これはねもう徹夜しようがどうしようが絶対に守らないと、もう次から契約はしてもらえないと、いうぐらいの大切な約束なんですね。締め切りを守るとか納期を守るっていうのは、このことをですねせめて幼稚園に就職しようが一般企業に就職しようがもう絶対のルールですから、例えば幼稚園だったら なんとかの報告書は、火曜日の朝一番に例えば8時までに全員提出とか今日退勤までに全員出してくださいとか、あるわけです。で一般企業でも先ほど言いましたようにいついつまでに100個納品みたいなことがありますよね。でこれ大学なんかでも例えばレポートってあると思うんですよ、ね、じゃあこのなんとか研究のレポートを、来週の月曜9時までに提出とかね言われるとですね本当に9時ったら9時なんですよ。締め切りは9時1分過ぎてもそれは受け付けないとかですね、そんな風にしてもらわないと、教授はあった月曜日の9時って言ったけど別に火曜日になってもとかね、そんな風に、でもやっぱおお受け付けてくれたやんっていうことはその締め切りっていうのがまあ合ってないようなものに、学生さんは思ってしまうんじゃないかななんてことをですね思いまして、ぜひ皆様方もぜひこの締め切りを守るとか提出日を守るとかいうことは 学内でも十分にできることですから、ちょっとそういう癖づけをですねちょっと厳しめに、やっていただけませんかねと。そうするとそういう約束を守るとか、締め切りを守るっていうことが身について社会に、当たり前のこととしてね出られると思うんですけどね、なんてお話しました。はい、今日なんかいつもとなんか違うような話になりましたね。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。